はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。今日はですね、車の中で収録してます。はい。子供たちがね、もう休みなんですよね。もう休みというか、休みになってしまったわけですよ。このとこの、ちょっとバタバタした騒ぎで。で、まあ上の子なんかはね、部活も休みだったりして、塾はあるんですけどもね。だから、天気がいい時は、ちょっとジョギングとかして、で、公園で友達と、同じ部活やってる友達と少し体を動かすようには、するなんて話はしてましたけどね。まあただね、小学生なんかは、まだ、まあただそれでもね、学校で預かってくれたりするんですよ、3年生までは。なので、少しはまあ助かるし、まあ先生とかにね、こう宿題を見てもらえたりもするらしいので、まあ、有効にうまくこう活用していきたいなとは思いますよね。はい。で、まあ、本題に入る前にね、一つね、この間テレビ見てて、平成のギャル文化、ブームが令和にもって言ってて、テレビでやってたんですよ。で、見てて、まあ、お母さんがいわゆるギャルだった人たち、多分ね、でもね、見てると、あの文化って僕よりもっと若い人なんで、今多分35歳前後の人たちが、ギャル文化だったんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、その子供たちがもう出てきてるんですね。で、それがお母さんの洋服着たりとか、メイクをそういう、なんか3点セットがあるらしいんですよね。なんかカラーコンタクトとなんとかとなんとかって、鼻筋のメイクって言ったかな？なんか、全然僕の詳しいジャンルじゃないんで分かんなかったんですけども、そういう3点セット。この間僕、収録で、シャコタン直感 LSD っていう3点セットの話を車のね、したと思うんですから、改造車3点セット、三種の神器か、って話をしたと思うんですけども、やっぱそういうのがギャル文化にも、あるそうなので、でもね、なんて言うんだろう、好意的に受け止めてますよね。やっぱなんでなんですかね？じゃあね、絶滅しそうなとかって、でもまた令和になって復活とかってこうやってるんですよ、テレビで。でもそれも楽しげにやってるわけですけども、なんで同じ絶滅しそうな、ジャンル文化として、例えば暴走族とかってあれ取り上げられないんでしょうね、やっぱりね。あれも絶滅しそうだって今言われてますけども、あの手のジャンルも、でもあれ犯罪行為ですもんね。道路交通法違反だったりとか、ああいうことだから、あんなに、ギャルはね、全く無害ですからね。わかんないけどよく、どうなんだかわかんないですけど、ギャルは基本的に僕は無害だと思ってるんで、いいんでしょうね。ああいう暴走族、なんかね、ギャルの中にもいろんなジャンルがあるらしいですね。俺もよくわかんないんですけども、だ見てて、暴走族、あと、例えば、その中だったら、首都高を走ってるローリング族とか、ドリフト族、峠のドリフト族とか、あとは、04族とか、ああいうジャンルがこう、中で分かれてて、彼らはそれぞれみんな、俺らは違うと思ってるわけですよ。暴走族じゃないって、思ってるの、ギャルも多分そういうのがあるんでしょうね。だから、きっと、まあ、この配信、女性の人は多分ほぼ聞いて、女性の方は聞いてないと思うんですけど、そういう文化が、あるんだなっていうふうに思いましたよね。白だったり黒だったりとか、こういろいろあるらしいんですけども、ちょっとね、面白いなと思いましたね。ギャルはちゃんと、世の中に認知されてる、なんて言うんだろう、素晴らしい文化だっていうことがちょっとわかりましたね。はい。というわけで、第109回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、まあ、取り立ててね、今更騒ぐことじゃないんですけども、まあ、この間マスクが買えないなんて話をしていて、まあ、このコロナウイルス騒ぎですよね。で、してて、今度、まあ、デマだっていうことが分かったわけですけども、ティッシュとかトイレットペーパーとかがこう買えない状態になって、ってるわけですよね。でね、その、まあ、いわゆるデマに踊らされてる人っていうことで、まあ、情報がこう、まあ、ツイッターとかもそうですけど、SNS とかでこう、情報が早くもらえてる人たちっていうのは、冷静な目で割と見てる人が多いと思うんですけども、いわゆる情報弱者みたいな人たちが、 まあ、未だにちょっと騒ぎを起こしてるっていうような言い方をしたりするじゃないですか、テレビで。まだ並んでる人がいるとか、そこまでして、なくならないって言ってんだから、トイレットペーパーは大丈夫なんだとかっていう、それなのに並ぶって、なんでかっていう、なくなるのが怖いから、自分が手に入んなくなるのが怖いから、並ぶんだって。で、そういう人のことを悪く言うような風潮がこうあるじゃないですか。なんで、そのデマだっていうのに行くんだって。で、僕ね、それ見てて、こう、まあ、テレビとかね、このメディアとかを見ててもそういう論調なんですけど、僕ね、一つね、ふっとこう思ったことがあって、ジャストインタイムってあるじゃないですか。これ、トヨタのやり方、まあ、車、また車の話かよって思われたら、ちょっとあれなんですけど、いわゆる、トヨタが多分世界的にこうやって、というか、世界的にこう、自動車産業に大きな影響を与えてやり方だと思うんですけども、いわゆる過剰在庫を持たない会社ですよね。だから、会社として。必要なものを必要な時に作って、必要な分だけストックしておくっていう、やり方。余剰在庫を持たないやり方っていうのが、こう、世の中に良しとしてされてきたわけですよ、このところ。で、それはまあ今言ったのはこれ会社の話だけど、これがね、例えば今、断捨離とかで、家庭の中でも、よりコンパクトに生活する人、する人たちっていうのが出てきてると思うんですよ。よく言うのが、例えば、コンビニが冷蔵庫代わりとか、ドラッグストアが、例えば薬品だったりもそうだけど、生活用品の倉庫代わり。だから、トイレットペーパーでラス1になったら、ラスト1個になったら、買いに行けば、一つだけ買いに行けばいいわけですよね。一パックっていうんですか、あれ。なんて言うんだろう。そうすれば、家に、どっさり生活用品が洗剤山積み、トイレットペーパー山積み、ティッシュペーパー山積みっていうのは違うんじゃないかっていう生活のスタイルをこうやってる人たちが結構増えてる気がするんですよ、最近。で、そういう人たちが何が困るって、あれは困るわけですよ。だってラスト1個になったら買いに行くっていうスタイル、生活スタイルをずっと してたのに、ラスト1個になったら買えないわけじゃないですか。だから、それは非常に困るわけですよね。だから、並んでる人たちをこう、また並んでるよって、一概にこう言っちゃ、一括りにしちゃいけないんじゃないかなって、確かにいますよ。転売する人とか、あと、過剰に、家にもう何十個も、ね、トイレットペーパー積んでる。それはダメですよ。それは、みんなとこう共存して仲良く、みんな幸せになろうよっていう論理から言ったらダメなんだけど、中には、並んでる人たちの中には、そういう人たちも、いるんじゃないかなってすごく思うんですよね、見てて。でね、結局、ことの発端というか、こうなってしまう。ちょっとしたこの、トイレットペーパーがなくなるんじゃないか、ティッシュペーパーがなくなるんじゃないかって。今なんか、レトルト食品とか、お米とかパンも、この間スーパー行ったら後ろのおばあちゃんかなが、よかった、パン買えてって言ってたんですけど、そんな状況なんだってちょっと思ったんですよ。で、結局はね、なんでこうなってるのかっていうと、それは、僕は個人的にですよ、思ってるのは、全部マスクですよ。マスクが、もう、徹底的にこう、手に入んなくなっちゃったじゃないですか。あの状態、マスクが手に入らなくて並んだりして、なんとかして手に入れようっていう、あれを、こう、経験しちゃったんですよね。この1ヶ月ぐらいで。あの経験が多分もうあの思いをしたくないってみんな思うわけですよ、結局。だからティッシュとかマスクとか食料品とかの買い占めとか買いだめとかに繋がってるんじゃないかなって。だからもうそれは誰が悪いんだか分かんないです。国が悪いんだか転売屋が悪いんだかなんだか分かんないですけど、まあ、もうちょっと早く策を打つべきだ、手を打つべきだったんじゃないかなって思いますよね。今北海道でマスクをこう国が一律で買い上げて配るとかって話をしてましたけど、それをするだけでも、他のこの、それに、まあ、つながっていく、他に起きてしまった今回の、物不足、品不足っていうのは、マスクが安定供給されてれば、そんなには広がらなかったんじゃないかなって、ちょっと思いましたね。デマに踊らされるとか、なんて言うんだろう。不安で余計に買いだめをする。それが間違ってるとかって、なんかどうも一概にその慌てて買いだめというかね、慌てて買い物をしてる、並んで ティッシュペーパー、トイレットペーパーを買ってる人たちのことを、なんかこう、あんまりいい目で見ない風潮があるんですけども、仕方ない人もいるんじゃないかなっていうのが、僕の印象ですね。はい。あんまりなんかこんな感じで言ってる人いないみたいで、周りでは。だから、僕がちょっと、僕はちょっとなんか考え方が変わってるらしいので、おかしいのかもしれないですけども、本当に困って並んでいるんだったら、なんとかしてこう届けてあげたいというか、届くといいなと思うし、特に高齢者なんかね、そうですけど、なかなか、まあ、でも、テレビ見てると結構高齢者の人がね、やっぱそれは情報が、はい、ちゃんと入ってないんじゃないかなと思うんですけど、高齢の方が、我先にっていう風にね、お店になだれ込んで、紙類を買いだめしてるみたいな映像が結構テレビでやってたんで、まあ正しい情報を、テレビとかもラジオもそうですけど、多分ね、インターネットとかパソコン使わない人たちもまだまだ高齢者の人たちは多いと思うんで、メディアで、新聞もそうですけど、メディアでそういうところはケアしてあげて、少しでもね、安心して、こう、暮らせるようになりたいなと思いますよね。今外に出られなかったりとか、ちょっと本当にね、いろいろ大変なんですけども、なんとかこう春までには収まってほしいなと思いますね。4月になるとまたちょっと僕も行きたいイベントなんかもあるわけですよ。だからそれまでに収まって、みんなで普通に今まで通り、普通にみんな電車乗って普通にお買い物して不自由ない、いつも通りの生活に、一日も早く戻ることを願います。はい。それは、まあ、皆さんで、あとは協力しましょうっていうことですよね。ちょっとね、もう一息、また、みんなで、頑張りましょう。はい。というわけで、ラジオにメガネ、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。